皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、10月10日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は政治は基本に立ち返れです。本当に日本だけじゃなくてですね、世界中今政治が大混乱になってきております。やっぱりその程度の差はあるんですけども、まあ、今までの政治の枠組みで物事を解決できなくなってきたわけですね。やっぱりその基本はですね、やっぱりその経済に私あるように思いますね。みんなちゃんと飯を食えればですね、そんな破壊活動なんかやったりしなくていいわけで、で、例えばイスラムなんかもですね、自分の国の政治がうまくいかないんでどうしようかって話になった時に、イスラムというのは国境を越えて広がる力を持っていますから、やっぱり同じ宗教を、まあ、信じる人たちが民族を越えて横につながることができますので、まあ、その力によってですね、現状を変えようという、まあ、そういうエネルギーになっていくわけですね。ですから、まあ、どの国でもですね、まあ、先進国も新興国も途上国も、やはり今までの政治が立ち行かなくなってですね、次の何かを求めなきゃいけないということで、みんな騒ぎ出しているということは間違いないと思うんですね。やはり一番基本的なところでですね、私はやっぱり経済の原動力というものを最近本当にみんな間違えてんじゃないかなと思うんですね。まあ、先週の放送でも申し上げましたんですけども、終わりなき改善への精神という言葉がありますけども、まあ、これは30年ぐらい前の日本を見て、アメリカ人が、これが、なんか日本の成功の秘訣だなぁと言ったもんであって、まあ、こういうものがですね、やっぱりいまだにちゃんと続いてる会社とかね、人はですね、まあ、どんな不況が来てもちゃんとやってるんですけども、終わりなき改善の精神やめてしまって、剥き出しの我欲ですね。剥き出しの我欲でなんか行動した人たちっていうのは、今全然うまくいってないんじゃないかなと思うんですね。結局、政治の一つのポイントというのは、人々の気持ちの基調を整えるというところにあるわけですね。ですから政治が剥き出しの我欲を持ってこう、やってるとですね、やっぱり人々も剥き出しの我欲を持って行動するようになりますから、まあ、国全体が剥き出しの我欲の塊、世界中が剥き出しの我欲の塊になって、まあ、世界中大混乱になることは目に見えてるわけですね。結局我々はここで一つはっきり考えなきゃいけないことは、剥き出しの我欲は制御できないんだってことですね。それはね、元素の崩壊エネルギーをですね、一気に出しちゃう原子力発電所がですね、結局制御できないのと同じで、人間の剥き出しの我欲もですね、まあ、それは、市場メカニズムだとかですね、コーポレートガバナンスだとかですね、偉そうなこと言ってもですね、結局その欲望をコントロールする人も欲望で動いてるわけですから、やっぱりコントロールはできないんだということですね。ですから今政治が破綻している最大のやっぱり原因の部分っていうのは、その経済の原動力に剥き出しの我欲を使っちゃってるってことだと思うんですね。これ使っちゃってる限りですね、永遠に政治は立ち直らないし、国の蘇りってこともないと私はこれは思うんですね。もう前々からですね、まあ、藤原事務所のホームページ見ていただくとわかりますが、国際金融市場ストラテジストの園山先生をはじめみんなでですね、まあ、このビッグバンのことを含めて、結局その世の中の変化を加速させるため、変化を世の中を良くするためのこのエネルギーですね。まあ、これをどういうふうに制御したらいいのかという議論を続けてきたわけであります。例えばその日本はですね、水車のエネルギー、アメリカは原発だと、まあ、曽根山先生が今から20年以上前にピシッと見抜かれて、大体その通りになってきたと。で、その水車と原発どっちが勝つかといえば、まあ一見その原発が勝つように見えるんだけども、結局原発爆発しちゃったわけですね。金融原発が。で、今世界中にまあ、なんて言いましょうか、放射性物質って言いますかね、危険な不良債権が降り注がれて、で、これでどの国の経済も人も多臓器不全を起こして、みんな崩壊しそうになってるわけですね。一方、日本の方の水車はどうかというと、だんだん水が枯れてきちゃってですね、水車は回んなくなってきちゃったわけですね。ですから、なんて言いますかね、どっちもやっぱりダメでありまして、でもしかし少なくともこの20年、これならうまくいくと言っていたですね、 むき出しの外欲を原動力とした市場メカニズムというのは、あるいはコーポレートガバナンスは、これダメなんだと、はっきり我々ここでですね、結論を出していいと思うんですね。ということはやはり、どっかのですね、大阪の方から出てくる政党もそうなんですけども、未だにこの市場メカニズム、むき出しの外欲を持って世の中を動かすことが一番いいんだみたいな連中がですね、政治を動かそうとしていること自身がですね、とんでもないアナクロニズムだということがよくわかると思いますね。欧米でもそうなんですけども、基本的にその昔はですね、キリスト教の非常に厳しい倫理的な規範があったわけですね。で、このキリスト教の厳しい規範の中で、言ってみれば行き過ぎた宗教の規範からちょっとこう出てね、私はこのね、生まれた時からもうこの仕事で決まってるんだとか、私の役割はこれだけで決まってるんですなんてこと言わないで、ちょっといろんなことやってみなさいよというところでですね、資本主義というのは、上手に世の中のモラルとバランスをとって世の中を進化させてきたんだと思うんですね。だからいわゆる資本主義の一番元のところというのは、その前にちゃんと宗教的規範というものがあって、あるいは共同体の規範というものがあって、それが制御棒として働いていたからですね、みんなある程度外欲を出してやってもですね、ちゃんとエネルギーはコントロールできたんだと思うんです。しかしこの30年ぐらい前から始まった市場メカニズムというのは、規範が何にもないところで始めましたから、規範の代わりにルール作ったんですよね。でもこのルールってのはいい加減ですから、欲望にまみれた人が作るわけですから、これはやっぱり制御できなかったんだということになるわけで、やはり何らかのこの規範というものを持ってこないとですね、これ制御できないんだと思うんですね。イスラムなんかの場合はそれが、言ってみればイスラムの規範というものがしっかり今あるように思いますね。イスラムの規範というものがあって、その中で、この経済を運営していきますとですね、経済の規模も大きくないということもあるんですけども、行き過ぎた、市場原理の暴走ということは止めることができますね。あるいはブータンなんかではですね、やはり仏教の規範というものがありますから、そこで、経済が安定してこう動いていくんだと思うんですね。みんなやはり、ある程度、自分たちが豊かになりたいと、本気になって行動してもですね、その規範というものがちゃんとありますから、仏教のですね、経済が暴走することなく動いていくんだと思うんです。で、中国の場合はですね、実はその文化大革命の時に、その規範全部ぶっ壊しちゃったわけですね。ですから中国こそですね、実はふと考えてみたら、世界最大のですね、一番原始的な市場メカニズム、すなわち、剥き出しの欲望をエネルギーとする、その経済の実験場になっていたわけですね。中国人も今頃もう気づいたんだ、気づいた手遅れじゃないかなと思うんですけども、それがそのものすごい路線闘争になって、今回のね、新米、反米のこの対決のような事件になってくるわけですけども、やはりこの規範が全く壊されちゃったところにですね、市場原理という火の玉飲まされちゃって、まさにその中国全体が燃え落ちると、ある方が言っておられた通りの結果にこれなってきたんだと思うんですね。ですからやはりこう政治というのはですね、ある種のこの人々の考え方の基調というか、規範というか、その道というんでしょうかね、時間を超えて貫く何かものの考え方、文化、こういうものをですね、きちんと作るということが何よりも大事だということはよくわかると思うんですね。その人々に勇気、元気を与えることも大事ですが、その出てきた元気、勇気をですね、一つの方向に、やはり修練させていて、世の中を良くする力に変えていくという、この制御システムをですね、政治は非常に強く持ってなければいけないんですね。ですから、そういうものはですね、やはりこの、歴史の中で見分かれるものが一番でありまして、やはり制御の一番いいものっていうのは、やはり終わりなき改善への精神ですね。これは私はあらゆる基本的にまともな宗教とも合ってると思うんですね。どんなまともな宗教でもちゃんとそれは進展すること、世の中が良くなることってのは是認してると思いますしですね。やっぱりその世の中が同時に進化、生成、発展していくっていうことも是認してるんだと思うんですね。で、そういう、世の中を良き方向に動かしていくっていうことを、重要な、規範と、いうことにするならばですね、やはり昨日と同じことしかできないことは恥ずかしいことだし、明日は今日よりもよく良き人間になるということが望ましいことですね。で、まずこういう規範というものをやっぱり体で示していかないと、私は 政治はまともにならないと思いますね。今のようにですね、まあ今の特にこの小選挙区制度ってそうなんですけども、これはっきり言って市場原理主義の政治制度なんじゃないんでしょうかね。とにかく当選したいと。もうとにかく当選したい一心ですよね。当選するために何をすればいいかという、そういう人たちしか出てこないですよね。その地域を代表して、この地域のために何年何十年がかりで物事を作っていくとか、ある一つの仕事、ある一つの業界というもののですね、発展を見守りながら、いろいろ行動していくとか、そういう人ったらいないですよね。だからいつもなんか政治家見てると物惜しげにですね、あの問題はどうでしょうか、この問題はどうでしょうか。要するに問題のブローカーやってますよね。問題のブローカーやってて、で間に入ってこうさばいてですね、まあ昔みたいに金はもらえないんでしょうけども、まあ権力欲を満たしていくと。で、そしてその次の、まあ議員の職を得ると。まあこんなところにばっかりですね、熱心になってしまってんじゃないかなと思うんですね。これは本当になんかその問題のブローカーであってですね、政治やってることになんないと思いますね。ちゃんと祭り合ってるってことがないんだと思うんですね。で、ですから、これ、日本でも世界でも、これから世の中立て直そうと思うとですね、やはりこの、規範を外しちゃったところで、市場原理暴走させましたから、これ一体全部やめにして、同時にその規範をもう一回ですね、しっかり立て直さないと、経済のエンジンを吹かすってことができないんだということに気づかなければいけませんね。つまりその、規範がないところで経済のエンジンを吹かすと、これ必ずバブルになるわけですね。バブルになってその後にもっとひどい崩壊が来るわけです。ですから、景気が本当に良くなる、持続的な成長ということを成し遂げるためには、やはりきちんとした規範を作っていかなきゃダメでありまして、そのためにやっぱりリーダーなんか全部入れ替えなきゃいけないしですね。やっぱり人の教育もですね、ちゃんとやらないとこれはダメだと思うんですね。で、同時にその、祭り合うっていうことなんですけども、その祭り合うというのは、やっぱその物事を止めるっていう意味じゃないんですよね。釣り合いが取れてるというのもですね、政治の場合は動的な釣り合いなんですね。すなわちその、今自身はある意味で不安定なんですね。今不安定だからそこに運動のエネルギーが生まれて、世の中が進化、生成、発展していくわけですね。で、政治の一番、政治っていうのはその、性的な、この静かな、物事動かない状態を止めてしまうことではなくて、動いていくものをどう制御するかという問題なんですね。人も発展していくし、世の中も変わっていくし、新しい科学も新しい技術も出てくる。世界の情勢も動いてくる。だからその、政治ってのはどうしても未来を見越して、その未来に向かってその、どう連れ合いを取っていくかということを連続して繰り返していくっていう作業が必要になっていくんですね。だから今起きている問題は今時点で解決しようと思えば、それはもうね、やるかやられるかの話で、じゃあいくらで手を打つかの話ですから、これ全然意味がないわけですね。やはりこの問題は未来を実現するということで解決していかなきゃいけないわけで、常にですが政治がその見ている祭り合いというのは、その時間の中で使われる祭り合いなんですね。だからどうしても未来というものをしっかり自分で考えるということは必要です。ところが今見てるとどうでしょうかね。官邸なんかも20分先のことを考えるのが精一杯だと言ってるわけですね。まあ今少し時間あるかもしれません。誰も来ないですからね。国会もスキャンダルが怖くて開かないと言ってますから。まあ最近は暇なんですが、もともと考える頭がないとですね、やっぱそれ考えられないんだと思うんですね。やっぱり常に世の中の先々のことを見越してですね、その先々のことに合わせて、いろんなその手を打って、大量の失業が出ないようにとかですね、やっぱ国が賃貸化しないように、世界がもっと平和になるようにですね、いろいろこう、先々のことを考えて、今動かしていくっていう、これがその政治の祭り合いの現実ですね。ですからやはりこの政治というのは、未来を予見して未来を考えるという部分と切り離すことが絶対にできないんですね。で、これはやはりこう、なんて言うんでしょうかね、その、占いで未来を探るっていうんではなくて、やはりこう、今の時代のエネルギーを見てると未来はわかると思うんですね。今そのどっちに向かってどんな加速度が見えるのか、加速度があるのか、これ見てるとですね、次見えると思いますよ。あるいはその空速税式ですけども、今どこにどんなエネルギーが形のないままで溜まってるか、形のないエネルギーが溜まってると一気にそれが形になることあるわけですね。今回の反日のこともそうですが、何十年にもわたって反日教育やってますと、それがある時にパッと形に火がついて、反日のエネルギーが形になることありますね。爆発してね。 こういうことがやっぱ起きるわけですね。ですからやはり未来を予見するとはそんな難しいことでもなくて、こう歴史を一つの参考書としながら、まあ、教科書が一つあるとすればそれは歴史ですよね。歴史を一つの教科書としながら、今の加速度や目に見えないエネルギーの動きを見てると、まあ大体見えていくんだと思うんですね。そういうことをやるのがやっぱり政治だと思いますね。ですからその、人の意見を聞く、世の中の意見を聞くというのもですね、その、ただ単にその世論調査で何かを調べるとか、なんとかタウンミーティングですか、あれで話を聞いたからその声で動くとか、そんなもんじゃダメなわけですね。やはりそれは、その声なき声と言いますか、そのエネルギーというんでしょうか、加速度というんでしょうか、それを悟らないとダメなんですね。で、今すべての問題を今この時点で解決するなんてこと絶対できないわけですから、やはり未来を作っていく中で、その問題をどう解決していくのか、それぞれの人たちがどんな思いで、どんな状況になるのかということを悟りながらですね、最終的な落としどころっていうのを考えて、そこに誘導していくことが大事なんですね。ですから、政治というのはとにかく安定して、時間とともに動かしていかないと、絶対ダメなんですよ。今みたいにですね、毎回毎回このね、面子投げつけるみたいにですね、どっちが勝った、どっちが勝ったみたいにやってたらね、絶対ダメなんです。やはり安定した政治っていうものをやっていかないとですね、未来を作ることっていうのはできないんだと思いますね。で、じゃあ外国との関係はどうなのかってこと全部同じなんですよね。やはりその地球ってのはやっぱ隣同士みんな暮らしてるわけで、この言ってみれば狭い地球にみんな隣同士暮らしてますから、やっぱりみんなで考えて行動しなきゃならないことってたくさんあるわけですね。その非常に大きな視線と、自分のこの家とか、自分個人という、あるいはその地域という非常に狭い視線と、これはまたね、祭り合いなんですよね。だから外交を一つ考えてみたってですね、要するにその、まあ、時間とともに、向こうもよし、こっちもよしという、なんかそういう大きなですね、方向性を考えてお互いに合意して行動していくってことが何よりも大事で、当然その中には好き嫌いが出てくるわけですね。あの人好きとかあの人嫌いとかいうことが外交でも当然出てくるわけです。ですからやはり世界の中にいろんなグループができるのも当然のことであります。で、思想心情の違いが出てくるのも当然でありまして、しかしやはり、そのお互いに考えていることは、まあ、自分たちの未来をどういかに明るくするかってことですから、まあ、そのことに関してはですね、やっぱこの狭い地球の中で逃げ場所もない以上ですね、話をして何とかまとめなきゃならないこともあるし、でまとまることもあると思うんですね。で、今ははっきり言ってもう20世紀のですね、もういよいよシステムの崩落の状況ですから、まあ、お手上げになった連中が棒立ちになっちゃってるっていうのが今の世界の姿ですね。アメリカでも中国でも、ロシアでもそうですね。それから、ヨーロッパでも日本でも、要するにもう棒立ち状態なんですね。どうしようもないわけですよ。いたずらにだから時間だけ過ぎていくわけです。だから、この時期に我々が必要なことは、やはり次の大きな政治のうねりに合わせてですね、やっぱりいろんなチーム作っていくことだと思うんですね。で、それはその、世の中というのは、その縁によってみんな集まってきますから、なんか特別ですね、なんとか団体なんか作らなくてもですね、不思議なように世の中って縁によって人が集まっていくんですね。ですから大事なことは、やはり自分たちが一緒に行動して共に未来を作っていこうという人たちと、よく普段から仲間を作っていくってこと、これが一番大事だと思いますね。もうこんなですね、小選挙区制なわけのわからないとこでね、あんなとこ出てったって何にも始まらないわけですよ。しかし必ず行き詰まりましたから、行き詰まればですね、必ず外からね、こう、なんて言いますかね、力って言いますか、世論の声って言うんでしょうかね、民の動きっていうものが中を動かすようになってきますから、焦ることはないと思うんですね。やっぱりその、ものすごくその、行くとこまで行かないと、最後のね、大掃除できませんので、やっぱり何度も言うように、巴投げでなきゃ政治の大転換では絶対できませんから、そのギリギリのとこまでやっぱりこれ行きますのでね。ですからそんなに焦ることなく、やっぱりその皆さんの力を結集していくというその大きな役割が大事だと思うんです。私もこれからどんな風にすれば日本の政治が立ち直り、日本が立ち直るかについていろいろ書いたり喋ったりしていますので、まあ、皆さんもご覧になっていただけているかと思うんですが、投資銀行を作ったりですね、あるいはその地方と外国を直接繋いだりとかね、今までにないことをいろいろやっていかないとこれダメだと思うんですね。で、やっぱり日本全体が一つのチームになってですね、それぞれの特色を生かして生きていけばですね、これ相当強い国に蘇るんだと思うんですね。で、今我々が感じている閉塞感とか、まあ、いろんな問題っていうのもですね、そうやって新しい突破口が開けてくると、自然に消えてくる部分がたくさんあるんです。 対症療法の積み重ねでは政治は絶対うまくいきませんので、まず根本的な病から治していくことが大事です。根本的な病を治していくとやがて変な症状を消えていきますんでね。ですからここはやはりどうしてもですね、突破口を開く必要があると思います。やはり今年の末から来年にかけて一つ政治大きく動く場所だと思うんですね。ここがですね、日本にとっても、まあ、大きな正念場になるかな。まあ、そんな風に考えておりますので、皆さん改めてですね、もう政治は一人一人の問題になってきていますから、自分の問題として政治を考えていただくことが何よりも大事かなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と政治に一言、政治は基本に立ち返るということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。